説教歩ませてください。増田琴牧師です。
主にある皆さん、ご一緒に主の光の中を歩むことができます恵みを感謝いたします。主の御言葉によって照らされて、この週も歩み続けてまいりましょう。共同緑ヶ丘教会では、洗礼を受けられました皆様に礎という広報誌にそれまでの歩みについて書いていただいています。あるいは聖献祈祷会の時にお話しいただくこともあります。そうした機会は、教会に集う者にとって自らの信仰生活を振り返り、思いを新たにする時になります。心の友という日本キリスト教団出版局から出版されている伝道の新聞がございます。皆様がお名前をお書きになる受付のところのこう立てかけて置いてありますので、どうぞそれをご覧いただけましたらと思います。毎月発行されております。一面にはこう人というのでしょうか、キリストを信じて歩んでいるその一人一人の歩みが記されております。その今月発行されます2月号に、勉強するってこういうことなんだという題で、あるキリスト者の方の働きが記されています。その方は中学、高校、大学とキリスト教主義学校で過ごされました。都内の私立校で20年以上理科、物理を教えつつ、現在は社会福祉法人の学習支援も担当しておられるのだそうです。例えば発達に偏りがあるというふうに考えられる場合など、さまざまな形でサポートする、それ塾という形でやっておられるのですね。そうした働きをしていく中で、人生の岐路に立ったり決断をしていくとき、大きな影響を与えるのが洗礼を受けたときのことだったのだそうです。彼女は幼い頃から近所の教会学校に通っていました。高校生のときに、その頃牧師を目指して学んでおられた新学生、その教会にはおられました。その新学生と雑談をしていたのだそうです。彼女が将来の夢を何気なく話していたら、その新学生が、それは何のために、誰のためにするのかと聞いてくれた。そうか、クリスチャンってこういう考え方をするのか、驚いた。そして自分も信仰を持ちたいと思ったのだそうです。高校2年生で洗礼を受けられました。大学では物理を専攻して、それから結婚子育てのさなかに、中学高校で物理を教えるようになりました。その中で、発達に偏りがあるのではという生徒たちのことを覚えながら、何のために、誰のためにという言葉がよみがえってきたのだそうです。その志が形となって、今深大寺鳴海塾というのを継続しておられます。小学生から在学生までがそこの塾に在籍していて、丁寧に面接をして、その人にふさわしい指導を行っておられるとのことです。この記事を読みまして、洗礼を受けるきっかけになったことが何気ない会話の中にあった、でもとても大切なことだったということに思いを新たにいたしました。あなたがやろうとしていること、何のために、誰のためにやるの、そういうクリスチャンとしての考え方、それはただ自分のためとか周りの人のためというだけではなくて、その考え方の根本にあるのは、神様があなたに求めておられるのはどういうことなのか、そこに何のため、誰のため というその考え方がある。神様が何を望んでおられるのかということを問うということでもあると思います。それは使命、ミッションということです。今企業やさまざまなところでこうしたミッション、使命ということが言われますけれども、本来使命とかミッションというその両軸、神様が私に何を求めておられるのか、そしてこの社会、人々との連なりの中でそれをどのように表していくのかというところに使命ということがあるのだと思います。その在り方が洗礼を受けるときと結びついていく。洗礼を受けたからすべてが大きく変わるということはないかもしれません。むしろその時から自分の生き方、大切な時に何のために、誰のためにという基本に立ち返る、そういう生き方が始まっていくのだ。その方の証は私たちに伝えているように思いました。クリスマスからマタイによる福音書をご一緒に分かち合っています。今朝マタイによる福音書3章13節から17節、ここにはイエスの洗礼を受けた時のことが記されています。ヨルダン川で洗礼を授けていたバプテスマのヨハネ、そこにイエスも行ったのです。故郷ナザレから離れて新たな働きが始まっていきます。洗礼が使命と結びついています。洗礼者ヨハネは神から離れて生きている人々に悔い改めを求めて洗礼を授けていました。洗礼を受けるにあたってそこまでに導いてくれる人がいるということなんですね。最初にご紹介いたしましたあの女性でしたら、たまたまその教会で学んでいた新学生の方が雑談の中でそうやって言ってくれたことが大きなきっかけになる。洗礼を受けるまで導いてくれる人は有名な人、評判のある人とか、そういう立派なとかっていう、必ずしもそういうことではありません。身近にいる人、あるいはむしろあんまりその人のことをよく知らなかった、でもその一言が大きなきっかけになったということもあり得るんですね。それが聖霊の働き、神様の導きということだと思います。皆が皆素晴らしい先生のおっしゃることなんですから私もって、そういうことではないんですね。そうではなくて、本当に自分が、あ、そこまで耕されてきた、そしてそれまでは何気なく聞いていたことが自分のその時というものにふっと触れていく、そのきっかけ、あるいは大切な時を備えてくれるのは周りにいる身近な人であるかもしれません。洗礼者ヨハネはイエス・キリストが自分のところに洗礼を受けるためにやってきた時にこう言いました。イエスに、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。バプテスマのヨハネはイエスの方がむしろ救いの技を行われる、そういう器だということを知っていた。立派な人だから洗礼を授ける側だというのではなく、むしろ私の方があなたから洗礼を受けるべきもはずですのに、そのバプテスマのヨハネの意識というものがここにあります。イエスはこれに対して、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと聖書には書かれています。ここで言われている正しいことといいますのは神様の義ということです。義というのは義務とか義理とかっていう時に使われる、その義という字ですね。神様の正しいことを行うのが私たちにとっては大切なことなんだ、ここでイエス・キリストは言われたのです。マタイによる福音書ではこれは神様にとって神様の正しいこと、神様の義なのだということがとても大切にされている、そういう福音書です。ですからここで イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受ける、それは神様が与えてくださった正しいことなのだと、そういうふうに言われているのです。ヨハネとバプテスマのヨハネとイエス様の対話から、神様が一人一人に立てておられる計画、その人一人一人に与えられているものというのは独自なものだということが分かります。その人が神様の前にどういう歩みをしていくのか、それはたとえ教師であろうと親であろうと、それはその人の領域に属するものだ。その人一人が自分の祈りの中でこの道を行くことが本当に神様の御心にかなったことなんだろうか、何のために誰のためにということを祈りながら求めていく、それは他の人がたとえ親であっても教師であっても、その人の大切なものとして尊重していくべきものであるということができると思います。逆に言うと、洗礼を受ける、神様の御心に従って歩いていくということは、そうした孤独に属することだということです。私たちが祈るというのは、自分一人静まって神様の前に、これが本当に神様の御心なのだろうかということを求めていく、そうした孤独の時間、祈りの時間というものを必要とするということでありましょう。そして神様に従う、神様の正しさ、神が何を求めておられるのかということを自分の軸として求めていく、それが洗礼の出来事として、イエス・キリストの洗礼の出来事として表されています。森有正という思想家がおられました。この方が言っておられたことですけれども、人は誰も自分自身の道をたどらなければならない、それがたとえどのような道であろうとも、その人固有の道をたどらなければならないと語っています。その人固有の、つまりその人にはその人だけに与えられている独自の歩みというものがあるということだと思う。そして洗礼を受けるということは、自分の主体的な意思、決断というものがそこでは大切にされているということだと思います。同時に、洗礼を受けるということは、神様の前に私がどのような在り方をして、そして神様の御心を表すために生きていくかということである、その孤独ということと結びついています。同時に、この箇所に関して書いておられるある方は、神の子イエスはまずマリアの胎に下り、家畜小屋に下り、エジプトに下り、そしてガリラヤに下り、アレノに下り、洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネに洗礼を授けてもらうためにヨルダン川に下っている。イエスは一貫して自分を低くしていると記しておられます。ヨルダン川というのは、この地域では最も低地の低いところにあったのだそうです。その水の中に自分を沈めるということは、最も低いところに自分もその身を沈めていくということであったに違いありません。ヨルダン川には多くの人々が集まっていました。どこか高いところにいて、イエス・キリストはそこに集まっている人たちに、私はあの人とは違うとおっしゃっているのではありません。むしろここからどうにかして新しい歩みを始めたいのだと、将来への道、局面を切り開きたいのだと願って、真剣に考えている一人一人と共にそこで洗礼を受けておられるということだと思います。 そこに身を低くしている、ここには連帯ということがあります。洗礼はその人一人の生き方のことであると同時に、この私も神の民の一人として生きていこう、そういう共に生きる連帯ということがあります。ですから洗礼といいますのは、神様の前に私がどのように生きていくか、神様の御心を求めて生きる、その縦軸と同時に、人々と共に神の民の一人として神の御心を求めて一緒に生きていこう、そういうこの水平の横の軸といいますか、共に生きるというあり方、その両方が記されているのが洗礼を受けるということだと思います。洗礼は使命ということと結びついています。マタイによる福音書、マルコ・ルカによる福音書がイエスの洗礼を伝えていますけれども、それらは皆イエスが福音の技を始められるというところで語られていることです。それがイエスの洗礼、使命ということの出発点だったのではないかと思います。洗礼式はその人一人一人にとって新しく生まれるということであり、一生に一度の大切な時でありましょう。同時に礼拝に共に集っている一人、私たち一人一人にとっても大切な時であります。古い自分の在り方、生き方から、神から離れて歩いていた時から向き直って、そして神様の前に歩んでいこうとする時です。その恵みと力をいただく時です。しかし時が経ちますと、だんだんとその時の思いから離れていくっていうことも起こってまいりますね。ちょっとこう手を胸に当ててみますと、いや私はいつもその時の思いをそのまま持っていますという方も おられますかどうでしょうか。いや考えてみると、この長い年月の間には随分と神様のところから離れて自分の思いだけで歩んできたなということもあるかもしれません。洗礼を受けていて、自分が定めた、あるいは自分通りの道が歩まれていくということはあまりほとんど考えられない。これから入試本番の時期を迎えますけれども、進路について自分が希望していたところ違うところだったという場合もあるかもしれません。あるいは仕事を厳しい状況を抱えているということも起こってこざるを得ない。阪神淡路大震災から30年という時を刻んでおります。多くの信仰の友がそこで被災いたしました。親しい方々を失われた方々もおられます。洗礼を受けて祝福のうちにスタートした歩みは、大きな波の中で翻弄されるということがあるでしょう。宗教改革者のマルチン・ルターは大きな試練の中で、私は洗礼を受けている、私は洗礼を受けていると唱えたという。それは私たちが離れてしまう自分の目の前の出来事、それに翻弄されていく中で、それでも私は主の御心というものと結び合わされているんだということを常に私たちに思い起こさせてくれる、そういう出来事なのではないかと思います。時にはなぜわからないことが起こってきます。人生の出来事は自分の努力や思惑を超えたところで私たちを襲ってくることがあります。理解を超える出来事が起こってきます。なぜこのようなことが起こるのか、その時にはわからない、見えない、その人生の中で、その中に神が共におられる、何らかの位置を持っている、そうかもしれない。それは後で見えてくることもあるかもしれません。信じるということの中には、そうした今理解できないということ、それをも含んで私自身の歩みがあるということがあるのではないでしょうか。今朝総礼拝でも同じ聖書の箇所が用いて語られました。 この聖書の箇所から語ってくださった方は、キリスト者の家族の中で家庭が与え生きてこられた。ですから、まあ当然の流れのようにして、まあ高校生の時に洗礼を受けられたそうです。洗礼を受けられた時には特に印象もなく、どうだったかなと思うような、そういうことだったけれども、文学の作品をずっと読んでおられたということですけれども、遠藤周作さんの沈黙というその小説を読まれた時に、あのキリシタン迫害の出来事が記されておりまして、そして宣教師としてやってきたバテレンたちもキリストのその像踏み絵を前にして、それを踏まなければ多くの日本のキリシタンたちがむごいままで殺されていく、その踏み絵に対してですね、踏むがよいとイエスが語る、そういう言葉を聞くわけですね。そしてその踏み絵を踏んでいくというところがその小説には出てくるわけですけれども、その小説を読んだときに自分にも神様が語りかけてくださっていると感じる、そういう瞬間があったということを、その総礼拝のメッセージの中で語ってくださいました。私はそうだなと思ったんです。洗礼を受けるときというのはもちろん一人一人にとってとても大切な大きな出来事でありますけれども、その時に何かが大きく変わるというよりも、その時から神様の前に生きていく私の人生、何のために誰のためにという人生が始まっていくので、そしてそこで多くの聖書の言葉と出会い、礼拝の中で共に賛美をし祈っていく中で耕されている、そしてその耕されたものの中からある時、あ、これが私に対して神様が語っていてくださるのではないかと感じる、信じる瞬間というものがある、それに出会う、それが一人一人の人生において起こっていくことなのではないでしょうか。ある時には教会学校の先生、新学生の方という場合もあるかもしれません。ある時にはそれがそうした小説や文学作品であるという場合もあるかもしれません。しかしその時に至るまでその人の中にまかれていた種というものがあって、それが耕されていく。その中でその人自身が本当に大切な時に何のために誰のためにということが自分の人生の中で問われているのだということに気づく時があるのではないかと思うのです。イエス・キリストが洗礼を受けられた時に天から声がした、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、その総礼拝のメッセージの中では、これはもっとストレートに言うと、いやめっちゃ嬉しいよっていうことのはずだ、なんかすごくこう上品にですね、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものって書いて、いやこれは神様が、いやめっちゃ嬉しいよ、気づいてくれたんだね、こっからあなたの人生が始まるよって、そう言ってくれてることなんだ。そうですね、あなたが気づいてくれて嬉しい、あなたに対して私が注いできたその愛の眼差し、あなたの人生がここからまたそれに気づいて、どうやって自分がそれに応えて人々と共に歩いていこうか、そういうあなたの人生が始まっていくんだ、嬉しいよ、そう言ってくださっている神様の言葉がここには記されているのではないでしょうか。私たち一人一人の人生において神様が導き、また見守ってくださっているその眼差しというものがあります。そして私たちはその眼差しの中で自分の大切な時に、これは何のために誰のためにということを問うている、問われる時がある。それは決して大きなプロジェクトっていうことではないかもしれません。目の前のたった一人の人のために、あ、今私はこの人を大切にしてこのことをやっていこう、祈っていこう、そういう私たち自身の在り方というものがあるならば、 そこに神様の御心というものを求めていく在り方というのが示されているのではないでしょうか。2025年祈ってまいりました。パレスチナに一時停戦のニュースが飛び込んでまいりました。本当にこれが戦争が止んでいくための一歩となるようにと心から祈らざるを得ません。また阪神・淡路大震災から30年の日々、この日本の社会において本当に大切なことを、私たちがどのように連帯して生きていくかということが問われた日々でもあると思います。そうした一つ一つの出来事の中にあって、私たちは何のために、誰のためにということを、私たちの教会が、また福音宣教がそのことを大切に掲げながら歩ませていただきたい。歩ませてください。先ほどご一緒に賛美歌を歌いました。505番4節、歩ませてください、宮戸に従い、希望に輝く平和への道を。神様の後に従っていく、その道をご一緒にたどらせていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人を招き導いてくださいますことを感謝いたします。私たちの社会に覆われている不安や孤独、さまざまな出来事がございます。しかしその中にあって、あなたはある時には厳しい状況を、その中に佇む一人として私たちにどのように生きるかを尋ねておられる。時には喜びを持って共に分かち合おうとしている食卓の中に共にいてくださいます。私たちのこの歩む道筋をあなたが導いてください。今受験に一生懸命取り組んでいる愛する人たちをあなたが支えてください。自分の人生を切り開いていくために努力している一人一人のために、その一人一人の道が切り開かれていきますように。就職やさまざまなこの人生の大切な時を過ごしている私たちの愛する人々、あるいはこの社会の人々をあなたが助けてください。家庭の中で介護をし、また必要なすべてのケアをしている人たちをあなたが導いてくださいますように。孤独の問題は一人でいるからではなく、共にいても孤独というのがあるのです。誰にも分かってもらえない現実、そう思って心を閉ざさなければならないと思っている人もおられるかもしれません。主よ、あなたがその扉を開いて、あなたの眼差しとまた光が注がれますように。そしてどうぞこの社会の中にあって、私たちがあなたの灯火を灯し続けることができますように、ここからそれぞれの場へと派遣してください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。